83.4MHz カズサ FM のお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？午後3時を回りました。君津付近は今どんよりと曇ってきていましたね。ちょっとも雨が降ってもいいかなというような空模様になってきました。午後3時を回りましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか？君津市役所1階サテライトスタジオからこれから公開生放送でお届けしていきたいと思います。毎月第2、第4火曜日のこの時間、3時から3時30分まで公開生放送をお届けしているんですが、2週間に1回なんですが、あ、もうキアオラだっていう感じでね、どんどん時が過ぎていくという感じで、まあ早いなと思っている私たちです。皆さんには公開生放送ということで、このスタジオの前で障害学習センターでいろいろ習っている方々の発表の場、そして、時にはですね、いろんなお知らせなどをしているんですが、緊急事態宣言が解除になりまして、少しはいろんなことができるようになったんですが、まだまだ様子を見ながらゲストの皆さんにおいでいただいているといった感じなんですね。キアオラ君津では、君津市からのお知らせや旬な情報、サークル活動の発表など君津の魅力をいっぱいにお届けしていきたいと思うんですが、今日はですね、この君津地域で活躍をする女性消防団員の登場となります。いろいろとお話を伺っていきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市、新昭和、マザー牧場、房総学友協会以上の協力で、君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM サテライトスタジオから公開生放送でお届けいたします。
木更津ワシントンホテルは、木更津駅東口より徒歩1分、くつろぎの客室や地産地消のライブキッチン、各種宴会に最適なバンケットルームなど、ワンランク上のホテルステイをご提供いたします。木更津ワシントンホテル。
3、2、1、ゴー。
気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティ、ファームジップ。さあ、とっておきの非日常体験を。マザー牧場。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
10月12日今日のキアオラ君津のプログラムなんですが、先ほどちょっとお伝えしたように、今日は女性消防団の皆さんにおいでいただいています。分団の皆さんは今日は制服を着て、しっかりと今日はマスクをしていただいておいでいただいているようです。さあ、この後ご登場いただくのですが、まずはですね、石井博子君津市長からのメッセージをお聞きいただきたいと思います。
君津市長の石井でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか？さて、10月に入り、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が解除されました。皆様のおかげで感染者数は減少、病床占有率も低下し、特にここ1週間君津市では感染者が発生しておりません。皆様のご協力に感謝申し上げます。宣言の解除に伴い、外出や外食など今までできなかったことを少しずつ始めた方もいらっしゃるのではないでしょうか。これから行楽シーズンも始まり、旅行などを計画されている方もいらっしゃると思います。しかし、感染者が減少したとはいえ、新型コロナウイルスはまだまだ私たちのすぐ近くに存在します。どうか引き続き日常における基本的な感染対策の継続をお願いいたします。また10月に入ってからは、立て続けに自然の脅威を目の当たりにしました。 10月2日には非常に短時間の間に大雨が降り、市内で土砂崩れも発生しております。7日には当地域でも震度4を観測した地震が発生しました。災害はいつどこで起きるか分かりません。今日の防災虎の巻のコーナーは地震が起きた時の虎の巻です。もしもの時の備えとしてぜひお聞きください。市といたしましても市民の命と健康を守ることを最優先に、新型コロナ対策、災害対策をはじめとした地域経済と生活の安定のための施策に全力で取り組んでまいります。
石井博子市長からのメッセージでした。さあ、それでは今日もですね、君津市役所の職員の方においでいただいています。どうぞよろしくお願いします。
はい、君津市役所選挙管理委員会事務局の水戸です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。この後はカズサインフォメーション君津出張版としてお届けしていきたいと思います。それでは君津市選挙管理委員会事務局の水戸さんからはどんな話題でしょうか。
はい、今日は10月19日に公示され10月31日に投開票が行われる衆議院議員総選挙についてお話ししたいと思います。
ちょうど水戸さん1週間後に公示されるんですね。期日前投票はいつから始まるんですか。
はい、期日前投票は10月20日から30日までの11日間行われます。
はい、
会場は君津市役所1階ロビー、小糸公民館、清和公民館ホール、小津公民館、上総地域交流センターの計5箇所で行っています。
君津市って広いですから、各地域に期日前投票ができる会場があるっていうのはとても便利ですよね。それぞれの会場では何時まで投票ができるんでしょうか。
はい、小糸公民館、清和公民館ホール、小津公民館は午前8時30分から午後5時まで行っています。
はい、
また君津市役所1階ロビーと上総地域交流センターでは午前8時30分から午後8時までの時間に投票することができます。期日前投票は住んでいる地域に関わらず投票することができますので、ご自身の生活スタイルに合わせてお近くの投票所で投票してください。
君津市役所の1階ロビーと上総地域交流センターは午後8時まで投票ができるんですね。日中は忙しくて投票所に行けないという方にもちょうどいいですよね。
はい、期日前投票をするには投開票日当日に投票所に行くことができない理由が必要となりますが、新型コロナウイルス感染防止の観点から当日の混雑を避けるために期日前投票をすることが昨年から認められています。
そうなんですね。投票所でも新型コロナウイルス感染対策が徹底されているんですよね。
そうなんです。投票所の出入り口にアルコール消毒液や受付の前に飛沫防止のフィルムを設置しています。また記入台に常設していた鉛筆をなくし、使い捨ての鉛筆を用意しています。鉛筆は会場に設置してあるゴミ箱に捨てていただいても構いませんし、持ち帰ることもできます。係員もマスクを着用し、投票所内は定期的に換気を行っています。安心して投票所にお越しください。また投票所に来られる皆さんもマスクの着用や会場に入る際のアルコール消毒の実施にご協力をお願いいたします。
選挙でも新しい生活様式が徹底されているということなんですね。感染症対策のほかに当日投票所に行くときに気をつけなければいけないことってありますか。
はい、投票するときは皆さんのご自宅に郵送された投票所への入場券をお持ちください。万が一入場券を忘れてしまった場合でも投票することはできますので、その場合は会場の係員にお声掛けください。また期日前投票をする場合は入場券の裏面に署名をしていただく必要があります。 当日会場で記入することもできますが、記入した状態で会場にお越しいただくことで他の方との接触する機会を避け、スムーズに投票をすることができますので、ご協力をお願いいたします。
ありがとうございます。選挙はとにかく会場に行って大切な一票を投票することが大事ですよね。それでは水戸さん、最後に一言メッセージをお願いします。
はい、衆議院議員総選挙は国政上重要な役割を果たす選挙です。国政選挙の投票率は年々低下傾向にあります。特に若い世代の投票率の低さが課題になっています。自分の一票では世の中は変わらないと考えずに投票会場にお越しください。皆さんの一票一票がこれからの日本の進路を方向づけます。また最高裁判所裁判官の国民審査も同時に行われます。市役所や公民館に立ち寄った機会に投票会場にもお立ち寄りください。必ず投票しましょう。
ありがとうございました。今日は衆議院選挙期日前投票について、君津市選挙管理委員会の水戸さんにお話を伺いました。水戸さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ぜひ皆さんしっかりと投票しましょう。10月の20日から期日前投票が行われるようです。詳しくはですね、君津市のホームページをご覧いただきたいと思います。大切な一票しっかりと、お使いいただいて、この未来の日本のために、地域のためにご活用いただきたいと思っています。さあ、それでは続いては、先ほどから申し上げているように、君津市女性消防団員の皆さん、女性分団員の皆さんにご登場いただいておりますので、お話を伺っていきたいと思います。それではこの後ご紹介していきましょう。ではまず自己紹介からお願いします。
はい、私は君津市機能別女性消防分団員分団長の久保田幸恵です。今日はよろしくお願いいたします。
はい、久保田分団長、どうぞよろしくお願いいたします。今日は制服も皆さんとても似合ってらっしゃいますね。ではまず分団長にお聞きしましょう。機能別女性消防分団って何ですか？
はい、私たちは君津市消防団、団本部付けで女性のみで構成されている分団です。
はい、
各地域にいる分団みたいに火災等には出動せず、大規模災害時の避難所運営補助や防火思想の普及啓発活動などの時にお手伝いを行っております。
はい、現在女性消防分団には何名の方が在籍してらっしゃるんでしょうか？
はい、私分団長を含め現在15名の女性が在籍しております。
はい、今日はその中から分団長を含めて4人の方においでいただいているってことなんですね。
はい、
ではですね、この女性消防分団にはどんな人が在籍されてらっしゃるんですか？
はい、20代から60代までの年齢層の人がおり、職業は販売業や福祉関係の仕事、中にはフラダンスの講師などをしている方もいらっしゃいます。
すごい幅広い層がいらっしゃるんですね。でも久保田さん、仕事や家庭と消防団の活動って両立は難しくないですか？
そうですね、正直言って仕事や家庭で消防団活動を全部がやるということは無理ですけれど、
はい、
できないときはみんなで協力をし合って、
はい、
私たちのできる範囲の中でいろいろな活動をやったり、会議や訓練もいろいろ行うようになっております。
支障のない範囲で活動して、会議などまた訓練などもみんなの都合を聞いて日時を設定してらっしゃるっていう工夫をしてらっしゃるんですね。
そうです。
はい、まあ、消防といえばですね、火事とか災害など危険なイメージがあるんですけれども、いかがでしょうか？
はい、私たちは機能別消防分団ということもあり、災害現場の最前線での活動はなく、災害時に市内に開設された避難所の運営補助や火災予防などの普及啓発運動を主に行っております。
うん、災害現場での、まあ、最前線の活動はなくて、避難所の運営とかまた火災予防などの普及啓発をしていらっしゃるということなんですね。まあ、災害がない時ってどんなことをされていらっしゃるんですか？
はい、私たちは避難所運営に関する勉強会や救命講習を行っております。
はい、
今はコロナ禍で集まることは難しいので、オンライン会議システムを利用してリモート救命講習の勉強を行っております。
ではもう一つ伺いますが、実際に今までどんな活動をしたのか教えていただけますか？
はい、令和元年の房総半島台風では、避難所に避難されている方々に飴を配りながら声をかけたり、避難所の運営補助を行いました。通常時は火災予防週間に保育園に行き、紙芝居を用いて火災予防の啓発運動を行ったりしております。市の防災訓練などにも参加しております。
はい、市の防災訓練に参加をしたり、また赤十字の方と連携した、ね、訓練なんかも行っていらっしゃるということなんですね。では分団長が考える女性分団の役割ってどんなところにあるんでしょうか？
はい、私たちは基本団員のように災害現場の最前線では活動できませんが、女性だから気がつくことやできることがあると思いますので、そういったことを積極的に行い、君津市消防団には女性消防団だけの分団があるということを PR していきたいです。
そうですね、君津市にはこの君津市の消防団には女性だけの分団がある、ね、ぜひ多くの皆さんに知っていただいて、よろしかったら一緒に活動してほしいですよね。
はい、
はい、さあそれではいろいろ久保田さんにお話を伺ってきましたが、 LINE の鈴木真澄さんに聞いちゃいましょうかね。鈴木さん、
はい、
鈴木さんは消防団に入って何か変わったことってありますか？
はい、防災意識が高まりました。
はい、
ぐらいです。
そうですか、もっと他にもあるかもしれませんけれども。
そうですね、
はい、
たくさんあるんですけれど、まあ、一番は防災意識、うんが高まったってことですね。
そうですね、
はい、
救命講習の受講などもされてらっしゃるんですか？
はい、
はい、
勉強会をさせていただいております。
そうするとどこかで何か困った人がいた場合、応急手当の指導などもできちゃうということですかね？
そのようになれればいいなと思っています。
でもやっぱりこういう指導員の勉強をしたり資格を取ったりすると自信につながりますよね。
はい、もちろんそうです。
はい、ぜひ皆さん多くの方々に、そうした救命講習などを受講していただいて、もしもの時に役立てていただきたいと思いますね。鈴木さんもとてもスマートな方ですが、はい、力いっぱい、救命講習などをして人を救っていただけるのではないかと思います。
はい、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
では久保田分団長、これからはどのような女性分団にしていきたいですか？
はい、まだまだ女性消防分団があるということは認知されていないので、多くの人に君津市消防団には女性だけど分団があるということを知ってもらいたいです。
はい、
万が一災害が発生した場合は被災された方々の支えとなるような分団にしていきたいと思います。
はい、女性ならばでの、きめ細やかさで皆さんは活動してくださるようです。さあ多くの皆さんにご参加いただきたいというお話もあったんですが、消防団に入るための条件っていうのは何かありますか？
はい、年齢は18歳以上で君津市在住の方、もしくは君津市勤務の方、また君津市の近隣に住んでいて消防団活動ができる方でしたら 入団できますので、多くの皆様にぜひ入団していただきたいと思っております。
はい、18歳以上の方、君津市在住在勤、または君津市の近隣の方で消防団活動ができる方だったら入団できるそうです。皆さんにメッセージをお願いします。
はい、君津市消防団は男女問わず多くの皆様の力を必要としております。消防団と聞くと厳しいとか危険とかというイメージがありがちですが、消防団員は地域防災のために一生懸命頑張っております。そして女性消防分団も地域のために一生懸命少しでも力になれるように現在頑張っておりますので、ぜひ皆様の中でも地域のために私たちと一緒に活動してくださる方がおりましたら、一人でも多くの人に入団していただきたいと願っております。よろしくお願いいたします。
はい、久保田分団長からお話を伺いました。会議や訓練の後には、女子会みたいに楽しいお話とか、またお茶会などもされていらっしゃるというお話も伺いました。今日はですね、機能別女性消防分団、久保田分団長、清永さん、鈴木さんなどにおいでいただきました。どうぞ皆さんに拍手をお送りいただきたいと思います。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。なお県内の女性消防分団の状況なんですが、令和2年10月現在で県内48消防団のうち女性が入っているのが34個の消防団だそうです。そして君津市は令和21年の4月市役所分団が初で県内21番目となっているそうです。今出ていただいた皆さんの分団は平成26年の4月に女性消防分団として発足をしていらっしゃるということです。ぜひよろしかったらお仲間に入っていただきたいと思います。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあ始まりました、君津防災虎の巻。今日も虎の巻九太郎さんに来ていただきました。九太郎さん、よろしくお願いします。
はい、大切な人を守るため今あなたにできること、虎の巻九太郎です。よろしくお願いします。
台風14号16号が去り、ようやく穏やかな生活送れるかなと思ったらびっくりしましたね。地震震度4ですよ、九太郎さん。
びっくりしましたよね。
びっくりしました。
はい、そこで今日は地震が発生した時あなたならどうする、地震が起きた時の虎の巻を教えちゃいます。はい、地震発生、そんな時こそ慌てず騒がず冷静にですよ。まずは第一に自分の身の安全を守ることを考えましょう。
はい、
家の中ではキッチンやバルコニーにいた場合はその場から離れましょう。本棚やタンス、食器棚が倒れる可能性がある方向には絶対に逃げないように、家の中の避難路は事前に考えておきましょう。ではここで石村さんに問題です。
あ、はい、頑張ります。どうぞ。
はい、これから石村さんは外出をします。はい、なのでエレベーターに乗り込みました。
乗りました。
トゥルントゥルン、トゥルントゥルン、緊急地震速報です。さあ徐々に揺れが始まりましたよ。石村さん、あなたならどんな行動を取りますか？
どうしよう、慌てちゃいますよね。このまま閉じ込められちゃうのかなとか、じゃあまず降りようかなと思って、
はい、
一応冷静になろうと思うんですが、揺れを感じたら、エレベーターのボタンを押しちゃいます。もう全部押しちゃおうかな。
はい、
そして目的の階でなくても、
はい、
扉が開いたら速やかに外に出る。
はいはい、正解です。
正解、全部教えていいんですね。はい、
まさかの正解です。とにかくエレベーターに閉じ込められないようにしなければなりませんからね。
そうですよね。
すべての階を押すのは正解になります。
はい、
万が一閉じ込められてしまった場合には非常通報ボタンを押して助けが来るまで待ちましょう。
あ、よかった。はい
はい、また映画館やデパート、ショッピングモールにいた場合はまずは頭を保護しましょう。 デパートやショッピングモールにはショーウィンドウや商品から離れ広い空間に退避をしましょう。そして何よりも係員の指示に従って冷静に行動することが大事です。
なるほど、まあ、地震が発生した時の対応ってその時自分自身がどこにいるかによって、また周囲の状況がどんな風になるかによって本当に変わるんですね。
そうなんですよ。だからこそ慌てず騒がず冷静に行動することが大事なんですね。
九太郎さん、もし車の運転中に地震が発生したらどうしたらいいですか？
西村さん、ナイスクエスチョン。
はい、
運転中の基本的な虎の巻、運転中に地震が発生したときはまずは落ち着くことです。そして慌てずハンドルをしっかりと握り、徐々にスピードを落とすようにしましょう。
はい、
駐車場や空き地がある場合は車を止めてラジオや携帯電話などで情報を収集しましょう。
どんな状況でも情報って大事ですよね。
そうです。その後は周辺の被害状況を確認し、車を置いて避難するべきか車で移動するべきかを判断しましょう。車を置いて避難する場合には車検証などの貴重品を持って、ダッシュボードなどに連絡先などのメモを残すといいかもしれませんね。
地震から命を守りながら二次災害防止にも努めることが大事ですよね。私メモっておきます。
はい、
はい、
次回は、はい、前回の放送の続きをお伝えしようと思っています。
わかりました。まだまだね、本当は九太郎さんとお話ししたかったんですが、いっぱいになってしまいました。はい、次回はまた九太郎さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、次回もまたよろしくお願いします。ありがとう、虎の巻ございました。
ありがとうございました。ね、本当に地震はびっくりしましたよね。でもそんな時には慌てず、いつものようにしっかりと訓練をしておいて安全に過ごしていただきたいと思います。さあ、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。キアオラ君津、この番組は君津市、新昭和、マザー牧場、房総学友協会の協力で君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM のサテライトスタジオからお届けいたしました。